77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹と
メンタルコーチの峰奈美です。
はい、というわけでですね、はい、はい、先週に引き続き今日のテーマは、うん、稲ですね。はい、今日は稲の後編なんですけど、まあ、前回はですね、うん、稲の伝播が日本文明の始まりなんですよっていう、稲が日本を選んでやってきたのかもねというお話でしたけど、皆さんどうでしたでしょうか。奈美さんどう思いました。
そうですね、やっぱりその日本文明の始まりといいますか、はい、やっぱりその歴史の深さといいますか、はい、まあ、今週も歴史ヒストリアというテーマをもとに私は楽しみにしております。は
い、ありがとうございます。農家バーなやのなやラジオ、あれですね、あのヒストリーなやラジオかもしれませんね。
そうね、はい、いいですね。
はい、歴史と農産物ということでヒストリーなやラジオ、はい、
そうですね、
まあ、今決まったみたいな感じになっちゃいましたけど、もともとね、まあ、今日はあの稲の歴史についてねお話しようと思ってたんですけど、前回ねおしまいにお話したのが、うん、まあ、日本人が稲を選んだのか、それとももしかしたら稲が日本を選んだのか、はい、どっちなんだろうみたいな、
なるほど、
はい、いうお話なんですけど、うん、まあ、あのそれの理由をですね、もう少し、お話したいと思うんですけど、日本はですね、
うん、
世界でも例を見ないほどの稲天国なんですよ。
稲天国、
稲天国なんです。もうここ日本は稲天国なんですよ。皆さん
初めて聞きました、稲天国。
稲天国、うん、まあ、今私が作った言葉なんですけど、
うんうんうん、
この稲天国っていうのは、うん、稲にとって最適な土地という意味です。
あ、なるほど、そういうことですね。はい
は
い、
稲にとって居心地がいいところな
ん
ですね。まあその稲ってね、うん、あのまあ、どういう土地が好きなのっていうと、うん、まあ、稲、まあ、特に水稲、まあ、水稲って、ね、あの農業ではこうそういう呼び方するんですけど、
はい、
あの水の稲って書いて水稲っていうんですね。
なるほどね、
はい、まあ、うん、田んぼで作る稲のことですね、
うんうん、
はい、はあの大量の水を必要とするわけなんですよ。
そうですよね、はい、引いてきますよね。
はい、そうなんです、うん、はい、ね、もう、うん、もう皆さんご存知、ね、田んぼ
水路があって、ね、
そうですね、うん、でね、この水田ってね、こう水がいっぱい溜まってるわけじゃないですか、うん、
はい、
でまあ水がねたくさん必要なんですけど、はい、この我らがですね、こう日本はですね、
はいはい、
年間降水量が平均して1700ミリって言われてるんですけど、はい、まあ、これがですね、
うん、
はい、
なんかあんまりピンとこないけど、
はい、ピンときにくいですよね、
はい、これ
世界平均から見ると約2倍なんです。
2倍
はい、そうなんです。
ということは長崎はもっと降るんですか。
はい、長崎は雨だったって、あの歌ですか。
すいません、しょっちゅう降ってるイメージなんですけど、
はい、結構ね、はい、結構観光客の方とかから言われるんですけど、うん、長崎は他の都道府県に比べて特に多いってわけではないんですよ。
そうなんですか。
はい、あの人の第一印象のせいなんですよ。
あの
歌を歌ったあの人の今日も雨だったとかね、
うん、
ね、行ったせいで長崎雨ばっか降ってるみたいな、ね、イメージありますけど違いますからね皆さん。
あら、そうですか。
もうあの人ねそんな歌歌うもんですから
毎日雨が降っているみたいな、
今日も雨なんだなみたいな感じで、ね、
なるほど ね、
それでね、このよその県の人も長崎行ったことないけど多分しょっちゅう雨降ってるんだろうな、今日も降ってるだろう多分知らんけどみたいな感じで、ね、思ってるでしょうけど、ね、これね、そうそうそう、違いますからね皆さん。
違うんだ、
ね、
そうそうそう、違うんですって皆さん。
違いますよ、はい、遊びに来てくださいね。
はいはい、
まあね、この、うん、まあ、ただね、日本はまあ全体的にね雨が多いんですけど、まあ、それどうしてかっていうと、うん、
はいはいはい、
これね、まあ、ちょっとスケールが大きくなっちゃうんですけど、はい、まあ、大陸ですね、アジア大陸、
うんうんうんうん、
毎年ね5月ぐらいなんですけど、
うん、
暖かくなってくると、アジア大陸で低気圧が発生するんですね、
うん、
でその低気圧めがけて風が吹いてくるんですけど、これがインド洋から吹いてくるんですよ。
ほうほうほう、
インドの南ですね、
はいはいはい
はい、インドの南にこの高気圧が発生して、でそれがね大陸の方に風がやってくるんですけど、
はい、
これがねモンスーンっていうんですね、
うんうん、
はい、はい、
で季節風ってやつです
ね。そうですね、はいはい、でこれが、まあ、日本はですねモンスーンアジア気候という気候帯に所属し、はい、属してるんですけど、はい、まあインドのモンスーンなんですね、
う
でそのモンスーンというのがこう吹きつけられて、うんまあ、ヒマラヤ山脈があるんですけどそこにぶつかるんですね、
うんうん、
そうするとあのモンスーンが東に進路を変えて東南アジアに日本の方にやってくるわけなんですよ。
へー、はい、
ヒマラヤ山脈があったおかげで。
じゃあヒマラヤ山脈が、はい、ごめんなさい、はい、あの雲仙岳ぐらいの高さだったら来ないの？
多分来なかったと思います。
なるほど、はい、ヒマラヤ
山脈
高いから。
そうですね、はい、なのでヒマラヤ山脈高いですもんね、
はい、
高いので、まあ、あれは前からあったわけじゃなくてインドがこうインド大陸がこうあ大陸っていうんですけどあれがこう、ユーラシア大陸にぶつかって、
うん、
でモリモリって盛り上がったのがあのヒマラヤ山脈なんで、それの前は、はい、あのゴビ砂漠とかはあのもっと木がもしゃもしゃ生えてたと思います。
ああ昔は、
はいはい、
いや、あれがあったおかげでゴビ砂漠ができちゃったっていう、
はいはい、中国の、ね、砂漠化とか言われてますけど、あれはねあの、まあ、人間だけじゃなくてねこのヒマラヤ山脈のせいだったりするんですよ。
なるほどね、
はい、まあ、ただね一方でそのおかげで日本にはあのその時期あの 春から夏にかけてですね雨がたくさん降るわけなんですよ。
そう、じゃあ田植えの時期ですよね。
そうなんですよ、はい、梅雨ですよね、はいはい、梅雨がある理由はいろいろあるけど、まあ、ヒマラヤ山脈も理由の一つだったってことなんです。
なるほどね、
はい、で、あと、まあ、田植えね、梅雨だけじゃないんですよ、
はい、
あの冬になると、はい、あの大陸から、ね、あの北西の風が日本にやってくるんですけど、うんまあ、その風があの、うん、日本海を渡るんですね、
うん、
日本海を渡って水分を含んだ湿った風になるんですよね、うん
はいはいはい、
でそれが日本列島 の, その山脈にぶつかって大量の雪を降らせてるんですよ。
ほう、
はい、
ほうほう、
あの日本列島の日本海側
ね、日本海側、
はい、雪たくさん降るじゃないですか。
そう降ります、降ります、
はい、でね、山にはもっとたくさん降るわけですよね。で、まあ、その大雪、
うん、
これはですね、まあ、農業にとって、まあ、そんなにいいものではないですね当然、
はい
はいはい、なんですけどこれもですね、はい、稲にすごい重要な役割を果たしてるんです、
はい
はい、これはですね、うん、あの春になって雪解けを迎えると、
うん、
その雪がですね大量の雪が潤沢な水となってそして日本の大地を潤すんですよ。
なるほど、はい、
こういうね、理由で日本はですね世界でも稀な水の国になったんです。
じゃあその恵みの水っていうのことなんですけれども、はい、あのたまにほらあの、まあ、ネガティブなこともありますよね。
そうですね、いいことばかりじゃないですね。
そうですね、水害ね、はい、近年もありましたけど、
はいはい、まさに、はい、そうです、おっしゃる通りなんですよ。ね、水がたくさん、ね、降る、あの雨がたくさん降るっていうのは、ね、こう嬉しいことばかりじゃないですね。ここ数年ね、まあ、いろいろな各地で、うん、もたらされている水害がまさにそうなんですけど、うん、まあ、これも当然のことながら、まあ、最近になって始まった話じゃなくて、うん、まあ、昔からねやっぱりこう日本人を悩ませてきたものなんですよね、
はいはいはい
はい、なんですけど そうですね、うん、そこでたあの活躍するのが田んぼ。
田んぼ
が活躍するんですよ、はい、はい、よくね、うん、まあ、水害を、ね、こう防ぐためにダムとかね、うん、あったりとかするんですけど、はいはい、まあ、田んぼは自然のダムとかいう表現があるんですよ。
いや、そうなんですか。
あ、そうなんです。なんか、まあ、これは田んぼとかを、ね、守る人たちとか、うん、まあ、そういった人たちがよく使う表現なんですけど、うん、
イメージとはちょっと違いますね。
そうですね、うん、はい、で、まあ、田んぼは自然のダムっていう、まあ、この表現、まあ、はい、まあ、確かにねそうなんですけど、まあ、ちょっと一つだけ補足させていただくと、
はい、
まあ、本当にこう人間が作ったダムのように、はい、水をね、こう一箇所に大量に溜めておくっていう性質とはちょっと違います。
あ、違うんですね、
はい、まあ、田んぼはですね、まあ、ね、そのどうやって作られるかっていうのをこうまず想像していただければと思うんですけど、
うん、
田んぼってね、まあ、作るときに、うん、川から水を引いてくるんですけど、
う
ん、
そうです
ね、はい、
うん、
まあ、大きな川からですね、まあ、小さな川を、うん、用水路ですね、うん、作って、うん、で水を引くわけですよ、
はい
はい、でそれをそこからさらにこう田んぼに水が行くんですけど、その田んぼも1枚だけじゃなくて、
はい、
ね、少しこう上の上流の方からこう下流の方にこう順番に、ね、田んぼを作るんですけど、
はいはい、
まあ、そこを、ね、通る水が、まあ、順番にこう田んぼに行き渡るということで、うん、これはどういう効果があるかというと、
う
ん、一気に、ね、川の水がこう、うん、ドーッと流れるのを防いでるんですよ。
なんかこうイメージから言うとちょっと私は棚田のようなイメージですね、はい、それを聞くと、
はいはい、まさにそうですね、はい、棚田はまさにそういったイメージ、順番にねこう 水を貯めていくっていう感じなんですけど、うん、棚田じゃない田んぼも、まあ、あの性質としては同じですね。
なるほど。
はい、あの、うん、少し緩やかなところとかでもこう上の方に、うん、水が溜まってで、あの、そこが溜まって次に下、そのそこが溜まったらさらに下っていう感じになるんで、
あ、
はい、ですので、うん、その、まあ、今でもね、その田植えとかするときに、
うん、
その雨がこう、まあ、都合よく降らない時も年もあるんですね、
うん、
そういった時に、ね、まあ、稲の、ね、苗を いっぱい作ってるけど、
うん、
うちの田んぼにはまだ水が来てないから植えられないなとかいうのありますもんね。
あ、そうですね、
はい、そうなんですよ、うん、だから、まあ、私ね、以前ね、うん、JA の苗を作る施設で働いて、うん、稲の苗を作ってたことも、
どこにでも出現しますね。ちょっとマスター、あなたは何者ですか。
いろいろね、作ってたんですけど、
はい、はい、
その農家の人からその注文を受けて稲の苗を作るんですよ、うん、で、
はいはいはい、
ね、もうできたよとか言ってこう、まあ、見に来るわけですよね、
はい、
できたかなとか言って、でもうできてるんでいつでも、ね、持って帰ってくださいって言うんですけど、
うん、
いやちょっとうちの田んぼにまだ水が来てなくてね、上もまだ溜まってなくてね、うん、みたいな、そういうのがやっぱありましたもんね、はい、まあ、だから、まあ、水都合でその田植えをしなければいけないっていう。
干ばつみたいな感じですか。
でも、まあ、
それとはちょっと違うか。
そうですね、梅雨が空梅雨とか言われてる時とかにそういうことが起こりやすいです。
なるほどね、
はい、
はい、
まあ、なので、まあね、うん、まあ、先ほどのお話なんですけど、うん、まあ、順番に、ね、こう水が行き渡るっていうことで、川の氾濫を、ね、防いでるっていうことなんですけど、まあ、あとね、まあ、それだけじゃなくて、
はい、
まあ、川にはですね、氾濫源って呼ばれる場所が、ね、あったりするんですよ。氾濫源、
氾濫源、
はい、氾濫源、川が氾濫しやすいところですね、
はいはいはい、
水が溢れやすい場所、
はい、
まあ、これ日本各地いろいろなところにあるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、川がカーブしているところとか、
うん、
あとは、
そうですね、
はい、
うん、
そういったところですね。あとは、まあ、たまたまそこの地形がその水が溢れやすい地形だったりとかするところは、うん、まあ、水害が、ね、起こりやすいんですよね、
う
ん、はい、であと衛生状態も、ね、悪化しやすいんですよ。
あ、なるほど、
はい、病気が、はい、ね、発生しやすかったりとか、ね、あるんですけど、まあ、そういったところもですね、
はい、
日本人はですね、この、はい、まあ、途方もない年月とですね、
はい、
もうものすごい苦労をかけて、
うん、
そしてその氾濫源をですね、実りある田んぼに作り変えていったんですよ。
あ、なるほどね、はい、やっぱりこうそれを利用してなんかこう、はい、まあ、まあ、普通で言うと氾濫源といったらあんまりイメージじゃないけれども、はい、まあ、ポジティブにこう、
そうですね、うん、はい、むしろ稲にとってはそれがいいよということですね。
そうですよね、
はい、田んぼを作りやすいわけですからね、
うん、
はい、
なるほど、
こうやって作り変えていったわけですね、
はあ、はい、すごいですね。
で、まあ、田んぼがこうやってね、うん、恵みの雨は時に水害ももたらすよねということなんですけど、はい、まあ、それもですね、田んぼを作ることでその水害を克服、
うん、
ね、するという、うん、まあ、そういった知恵を身につけたんですね。
なるほど、
はい、
うん、
で、そうしたことで、
うん、
まあ、日本の、ね、国土を田んぼでもいっぱいになるわけですね。
そうですね、
はい、田んぼでいっぱいになるんですけど、うん、まあ、それによって地下水がですね、うん、寛容されるんですよ。地下水が養われるわけですよ。
なるほど、
はい、地下水ってね、こう、まあ、天然の水みたいな感じがしますけど、まあ、
はい、
ね、水が染み込まなければ地下水にならないわけじゃないですか。
あ、そうだわ、
はい、そうなんですよ、はいはい、
そうだわそうだわ、
はい、当然ね、田んぼがなくても雨水が染み込んで、
うん、
で地下水になったりもするんですけど、
う
ん、でもこう、もう本当あっちこっち
です、ね、もう火じゃないってことですね。 そうです、それには、はい、
もう本当あっちこっちで田んぼが作られて、うん、はい、もう本当火じゃないですね。でそこから水が、
そっか、
はい、
今分かりました。だから世界でも日本が水の国って言われるのは、はい、そういった背景があるということですか。
そうですね、はい、なので天然の湧き水とかね、
うん、
ありますけど、まあ、本当の天然の湧き水もいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
でもこうやって日本人が地下水を作ってきた。
なるほど、すごい、はいはい、すごいですね。
そうなんですよ、よくね、農業ってこう自然の恵みみたいな感じでね、
表現
されることはね、あるんですけど、まあ、確かにね、自然の恵みでもあるんですけど、
うん、
私はですね、こう実際にこういろいろな農業の現場を見て思ったことが、
うん、
自然の恵みをただただもらってるだけではなくて、
うん、
人間のですね、うん、人間と自然がコラボしてるというか、なんか
なるほど、想像していってるっていう感じですかね。
そうですね、はい、そうですね、人間が作る自然、人間が作る国土っていうような、
うん、
まあ、そういった風に見えることがの方が多いです。
じゃあつまり稲っていうのはその国土すら変えたっていうこと
に、そういうことになるんですよ、
なってしまいませんか。
はい、日本の国土を作ったのが稲っていう、はい、 なですので、その、ね、日本列島の豊かな自然と豊かな国土ってね、本当にこう素晴らしい国なんですけど、はいはいはい、素晴らしい土地なんですけど、はい、まあ、これはですね、うん、自然にもともと天から与えられたものとかいうのではなく、人間がこう、まあ、我々人間人類がですね、まあ、自然と国土にずっと関わり続けることで形作られてきたものなんじゃないかなと思います。
なるほどね、
はい。
まあ、日本人としてやっぱりその田園風景ですとか、はい、そのやっぱりああいうのを見ると、はい、なんか心がすごく和んで落ち着きますよね。
よく言われますよね、はいはい、それは多分なんでしょう、まあ、刻まれたものなんじゃないかなと思うんですけど。
そうですよね、は
い、その理由が先ほど言ったみたいな、この田んぼが、うん、国土を守っている、田んぼが我々を守っているっていうのが心のどこかにあって、
遺伝子にあるの
かもしれない、あるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、田んぼがあるおかげでその水害から守られてきた。
なるほど、
はい、うん、豊かな自然が形作られてきたっていうのじゃないかなと思います。
深い、深いです、
はい、多分そうじゃないかなと思うんですよ、
はいはい、深いですね、はい、
でよくね、うん、そのね、心が落ち着くっていうふうに、ね、おっしゃいましたけど、うん、まあね、田舎を表現するときにこう、ね、うん、田んぼしかないとかね、
うん、
はい、田んぼしかないってこう言い換えて何もないっていう理由で田んぼしかないっていう表現すると思うんですけど、
しますね、
はい、うん、はい、ただこの田舎の風景はですね、うん、はい、田んぼしかない、何もないということではなくて、この日本人がですね、うん、計り知れない努力とですね、うん、労力、ね、
うん、
の末に作り上げた風景なんですね。
はい、もうすごい、日本人すごい、
はい、そうなんです、もう日本人は稲日本は稲日本は田んぼなんですよ。
日本は田んぼ、
日本は田んぼ、日本は田んぼ、日本人は稲なんですよ、は
い、日本人は稲、
はい、一心同体なんですよ。
なるほど、
はい、
いいですね、そういうフレーズ、
はい、
はいはい、まあ、すごくいい、
はい
はい、ま
あ、日本人は稲なんだね、稲、米大好きなんだねっていうのはですね、
はい、
もうこれだけじゃなくてたくさんのエピソードで裏付けられるんですけど、
なるほど、
はい、まあ、番組後半はですね、うん、また違った視点から日本人とお米をですね、うん、お話していきたいと思います。
いいですね、はい。
というわけでお送りしていますナヤラジオ、うん、先週と今週はですね2週にわたって稲についてですね、うん、お話してるんですけど、はい、稲は日本人なんです、日本は田んぼなんですというお話を、ね、
はい、はい、
していき
たいんですけど、一生懸命ついていきたいと思いま す,
いま, す、
はい、
まあね、
うん、
まあ、それをね、伺い知れるのが、まあ、なんといってもね日本食なんですけど、うん、まあ、
日本食ね、
はい、
ですね、
まあ、先週もねお話したんですけど、はい、まあ、日本食はね、はい、いかに米を美味しく食べるかという点 に,
そうそうそう
に特化して進化してきたんですね。
そうですよ ね,、
はい、ね、お米お腹いっぱい食べるの幸せですよねという話ねしましたけどね、
はい、
はい、
うん、そうですね、
はい、でね、うん、ましたけど、もう一つね、うん、その日本人のお米大好き具合がわかるね、そういう、まあ、ストーリーというかエピソードというかがあるんですけど、うん、まあ、それが
お米ってでも特別ですよね。
特別ですね、
日本のお米は特に。
あ、でもそれは言えてますね、はい、
うん、どこで食べてもそのなんでしょうか、はい、日本のお米を探してしまいますよねなぜでしょうか。
あ、でも確かにそうですね、まあ、私も結構いろんな国ね、行くの好きだったんですけど、はい、ジャポニカ種ってね、こう日本の、うん、まあね、こう、まあ、いわゆるお米って言って頭に、ね、思い浮かぶのは、まああんまりなかったというか、
みずみずしい感じがするんですよね。
そうですね、はい、粘り気があって、はい、甘みがあって、そうなんです、はい、
うん、
ね、まあ、それはね、まあ、うん、まあ、当然ね、こう皆さんがこう今まで頑張って品種改良のおかげでもあるんですけど、
はいはい
はい、まあね、うん、そんな、ね、日本人のお米大好き具合が分かるっていうね、うん、このエピソードが戦国時代です。
なるほど、
はい、まあ、ちょっとねこう歴史が進んで戦国時代までこう近づいてきたんですけど、そこから江 戸,、まあ、江戸時代とかもそうなんですけ ど,
なるほど、
はい、に使われてあの表現なんですよ。
あの表 現,
あの表現、はい、
はは、
大名とかですね、
武
将たちのね、はい、富や権力を測るのに使われてきた、
はいはい、
もうご存知ですね、
はいはい、
極、
ね、極ですね、
極、石とか言って極って言うんですけど、
7万極とか言いますよね、
加賀、はい、100万極とか言ったりしますけどね、
はい、
はいはい、ね、はい、もうお金でもなくてね、兵力でもなくて、うん、米で表すんですよ。
すごいですよ ね,、
はい、ね、
うん、
米で表したらどのぐらいっていう、ね、お米大好きすぎですよ ね,、
うん、
ね、戦国武将とかね、うん、ね、もう昔こういう表現だったんでしょうね、なんかあの戦国武将すごいよねとか言って、
うん、
ね、すごいって、ね、どのぐらいすごいの、お米で例えるとどのぐらいみたいなね。
そうですね、はい、まあ、年貢として ね, ね、まあ、流通してましたからね、
はい、まあ、確かにまあ戦国時代とかね、うん、まあ、統一通貨とかもね、まあ、ちゃんとないので、まあ仕方ないって感じなんですけど、うん、まあ、江戸時代になってからもなん、ね、 何万石とかいうふうに言った
ので、すごいですよね、
まあ、お米で例える、はい、お米大好きすぎるんですよ。
お米大好きすぎるんですかね。
お米大好き日本人、
そこですかね、はい、やっぱり、
はい、まあ、なので、各地の、ね、戦国武将とかが、まあ、稲作にどれだけ心血を注いだかっていうのはね、もうこれはもう想像もね、もうたやすいですよね。
そうですね、
はい、ただね、その戦国時代ね、もう落ち着いてくると領地を広げることができないんですよ、
領地を広げることができない、
はいはい、なのでこれ、なるほど、はい、何万石っていうのをこう、もっと増やしたいな、もっと成長させたいなと思っても、うん、田んぼをもうこう増やすのがですね、うん、結構大変になってくるんですよ。
なるほど、は
い、
そう
でしょうね。でも石高は増やしたいんですよ。
そうですね、は
い、でも戦国時代も落ち着いて江戸時代になったりすると、うん、新たな土地をこう侵略することができないんで、
うん、
どうしたもんかなって思うわけです。やることは2つなんです、
うん、
1つが
何でしょう、
はい、1つはですね、生産性を上げることですね、う
ん、あ、生産性、
はいはい、うん、同じ田んぼでもたくさんね、お米が取れるようになって毎年安定してると、
それもカウントされるんですね。
はい、もうそうじゃないと何万石って増えないですもんね。
まあ、確かにそうですね、
はいはいはい、でね、単純に田んぼを増やせばいいですけど、
うん、
ね、生産性も上げる、でもう1つがですね、
うん、
領地を増やすことはできないんですけど、もともとある領地に新たな水田を開拓することです。
なるほど、はい、でもごもっともですね、
はい、うん、まあ、それしかないですもんね、
うん、
はい、土地増やせない、ね、うん、もう日本をこう広げることできないんで、
なるほど、
はい、で、うん、じゃあどうしたかっていうと、うん、まあ、今まで田んぼ作ってなかったよっていうところ、うん、そういったところに頑張って田んぼを作らないといけないんですよ。
なるほど、
はい、
うん、
まあ、山間部とかでね、あと傾斜地とか、
うん、
はい、田んぼ作るの大変なんですね、
う
ん、
大変でしょう ね、
だって
こう水引かないといけないし、そうなんです
よ、水引かないといけないし、水が流れちゃいけないし、
そうですよね、はい、
でこれで、うん、そのなんとか頑張って作ろうかなって作るのがあれですよ、
棚田。
そうです、棚田です、
はい、なるほど。
でこの棚田、
はい
はい、これを作る技術、
うん、
これがですね、
うん、
まあ、いろいろな技術が必要なんですけど、はい、まあ、険しい地形に水路を引く技術がいるわけですよね。
そう
ですよね、はい、うんうん、でその水路、ね、水を溜めたりする技術がいりますよね、
うん、
であとは石組みを作る技術がいりますよね。
石垣のことですか。
あ、そうです、はい、石垣を作る技術、うん、
はいはいはい、
でその技術はですね、
はい、
まんまお城や要塞を作る技術と直結してるんですよ。はい、だから、はい、防衛軍事と農業は密接な協力関係にあったんですね。
なるほど、
は
い、
そうです。お城は田んぼなんですよ。
お、また始まりましたけど、はい、お城は田んぼ
なんですよ、
はい、
で田んぼはお城なんですよ。ちょっと、ね、すいません、もう少し丁寧に説明すると、うん、
はい、
お城を、ね、こう皆さん思い浮かべてください、
はい、
ね、
はい、
熊本城とか思い浮かべてください、
はい、
ね、ね、
はい、
こう立派な石組みがありますよね。
あります。
あれは田んぼ の棚田の石組み、石垣です、の技術です。はい、
そうなんですね、
はい、では
あ、はい、水漏れないんですよね。
そうですね、
まあ、
しっかり石を組まなければいけないですよね、
うん、
計算してからやらないといけない、
はい、
でお堀、
はい、
お城のお堀、あれ用水路ですね。同じ技術です。
あ、そっか、
はいはい、
考えもしなかったんですけど、
はい、
なるほど、
はい、そうです。なのでお城は田んぼで、田んぼはお城なんですよ。
あ、
はい、
防衛と農業が密接な関係っていうのは、
はい、
まあ、そういうことですね、
はい、そうなんです
。
まあ、あとね、町も田んぼなんですよ。
もうちょっと
町も田んぼですよ。
今日ちょっとついていくのが大変かもしれない。
これも、ね、ちゃんと、ね、説明しましょう。
ちょっと説明していただきたいですね。
まあ、はい、まあ、先週ね、稲はね、小麦に比べて生産効率がいいよっていうふうにお話したんですけど、
はいはい、
これ、
そうですね、
はい、これ言い換えると狭い農地でたくさんの人口を賄えるっていう意味なんですね。はい、
うんうん、
生産効率がいいということはたくさん実るので、
うん、
ですので、うん、農地がこうそんなにこう広くなくてもいいよということなんですよ。はい、
うん、
もう一つが、
うん、
生産効率、毎年連続して栽培できるかできないかというのも、まあ、生産効率を話す上で重要な要素なんですよ。
町も田んぼ、
はい、はい、
なるほど、
はい、
まあ、ちゃんとそれでお口に入るということで、
まあ、
そういう意味ですね。
そうですね、はい、で毎年連続して栽培できるっていうのが、まあ、田んぼって当然毎年連続して作るじゃないですか。
で、
でも小麦はそうじゃないんですよ。今は技術上がってますけど、昔はそうじゃなかったんですよ。
そうですよね、はい、毎年でも稲は作りますけどね。
そうです、はい、うん、でも小麦がなかなかそうもいかなくて、
うん、
でこれ社会の時間に教わるんですけど、散歩式農業という ていうのがあるんですけど、うん、はい、
聞いてなかったかも、
はい、もう一回おさらいするとあのヨーロッパでよく使われてた、ね、伝統的な農法、
うん、
はい、散歩式っていうのはこう3つの圃場、あの畑を分けますよっていう意味で、一つは小麦を作る畑、
うん、
もう一つが大豆やじゃがいもなどを作る畑、
はい、
でもう一つが休ませる畑、
なるほど、
3つ用意して、
あ、
で毎年ローテーションしますよっていうやり方
なんです。なるほどなるほど、
はい、大変なんですよ、はい、そうするとい
やちょっと結構それって土地が必要になってくるんじゃないですか、はい、
まさにそうなんです。で これすると1軒あたりの農家がとても広い畑を用意しないといけない。
そうですよね、
はい、であとこれもね、うん、先週お話したんですけど、うん、小麦はタンパク質が少ない、
う
ん、
あ、そうでした、ね、
はい、
う
ん、ですのであの肉が必要になるのでさらに放牧地も必要になるんですよ。
わお
土地いっぱい必要じゃないですか
うん、はい、そう、すごい土地がいりますよね。そう
なんです
、
はい、でこれはあの当然のことながら町づくりに影響するわけなんですけど、ちょっとね想像していただくと、まあ、ヨーロッパのね、
うん、
まあ、西洋諸国って、まあ、大規模農家が多くて、
うん、
でまあ、日本の農家は、まあ、小規模農家が多い理由は、まあ、こういうのも理由の一つじゃないかなと思います。でこれがもうまさにね先ほど今お話したような風景に影響を与えたわけですね、う
ん、なるほどね、
はい、でヨーロッパの農村ね、うん、あの今想像していただいてると思うんですけど、
うん、
それぞれのお家がねこうまばらに、
ね、そうですね、こう近くないですもんね。そうですよ、
はい、
うん、
結構こう分散しているような、
はい、
そんな感じがするんですけど、
はい、そんなイメージです。
はい、でも日本の農村はあのお家同士が割と密集っていうわけじゃないですけど、
は
い、
これは確かに、
はい、まさにその稲が広い農地を必要としなかったからなんですね、うん、はい、でこういうふうにすることで日本は、まあ、それぞれがね、
うん、
のお家が密着しながらね、
うん、
農村を作ってそして町を作ったんですね。
あ、そういう意味で、
はい、そういう意味で田んぼは町、ま、町は田んぼなんです、
ま、なるほど、ま、なるほど、
はい、
へえ、ということは大規模な、はい、あの視線で見ると視点で見ると、はい、日本自体がもう稲ということですか。
そうなんですよ、そうなんです。
いいところに気がつい
たでしょ。これがそうなんです、
はい
はいはい、でも日本人はですね、はい、稲に特化した民族になったんです。
うわ、
はい、もう稲 を育てて米を食べるのに特化した民族になったんですね。
あ、
はい、
世界一ですねこれは。
そうですね、
なるほど、
は
い、
なので日本はこ、うん、あの田んぼに、うん、日本人は稲、
うん、
はい、稲と日本人一心同体ですね。
すごい、はい、ちょっとだんだん熱くなってきましたマスターが。はあ、なるほどね、は
い、でね先ほどね、うん、こう住民同士が割とこう密集してから住みますよっていうふうにすることで、はい、結果的に、ね、うん、まあ、だったら協力し合って、
うん、
お仕事をしようか、
うん、
はい、
うん、
稲作りしようかということになったんです。で、あとねこう、
うん、
補助、まあ、農場がそんなに広くないので、
はい、
大規模にドーンって作るんじゃなくて、
うん、
あの頑張って作ったその石組み の田んぼの中で手間をかけて稲を作ろうかっていうことになったんですよ、うん、
なるほどね、
はい、ですので、はい、
日本が稲だという。
そうです、はい、
なんていうんですかね、日本人がそのもともと持つそのなんていうんですかね、
はい、
あのまあ体制というか質といいますか、
はいはい、
日本人の質といいますか、その毎日コツコツなんか何かを積み上げるですとか、
そうですね、
やっぱりなんか人々と協力するですとか、
はいはい、
で技術においてはその世界でも類を見ないその器用さを持っているですとかっていうのは、
はいはい、
割とその日本が稲から来てるんですかね、
はい、稲がそうしてくれた、
稲がそうしてくれたってことですかね、
はいはい、稲のおかげで我々日本人ができたんですよ。
なるほど、
はい、
私たちが稲を育てたわけじゃなく、
はい、
稲から育てられて、
はい、
日本人はこんなあの、はい、ナショナリティを持つようになったってことですか、
はいはい、
そうなん
です、はい、日本が日本人になったのは稲のおかげ
なんですよ。なるほど、ちょっと考え方が変わりました、
はいはい、稲が生んだ我々日本人ですね。
あ、なるほどね、
はい、
素晴らしい。
そうなんです、日本は稲なのです。
日本は稲なんですね。
日本人は稲、
日本人は稲ですね、
はい、
ちょっとまさに目つきが変わってきていますけど大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。あのというのもですね、もう本当ね、この稲っていう農産物はもう本当にやっぱり特別だったので、もうこれね、はい、いつかやりたいなと思ってたんですけど、まあ、やっとできたなって感じ、
はい
はいはい、あ、もうそろそろお別れの時間になってましたよ、
はい、そうですね、
はいはい、まあ、今日のナヤラジオですね、テーマ、稲、
はい、
先週に引き続き2回にわたってお送りしました、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ。
バイバ